はい、全国八百万のリスニングボーイズ、リスニングガールズの皆さん、漫画軍開始いたします。どうも田中です。
どうもひろきです。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、今回はね、
はい、
雑話軍です。
やっと来たか。
もうぼーっとしてる回です。
月に一度の羽伸ばし。
月に一度か、まあ二度来る時もあるけど、
まあね。まあ、とか言いつつね、
うん、
僕らこの収録前に平気で1時間半喋ってますから
ね。なあ。
いや、もうすごい。化け物。
そうやな。もう、さっき1本撮ったから、もう俺ら2時間半喋ってるからな。
いや、余裕よ。やっと温まってきたぐらいよ。ほんまに。
いやー、通りで毎回終わった後体だるいもん。
いや、それはほんまそうやね。
うん。
マジで。
やっぱ喋るって体力使うよな。
いやー、使いますね。やっぱ、もう、感情をちゃんと込めてるからこそ、もう全身運動ですよ。いやー、楽しいけどね。
まあ、直接会ったらでも俺なんかもっと使いそうな気するな。
何？体力を？
直接会って収録したら。
使いそうっていうのは？
もっと体力使いそう。
いやー、そうかな。
なんか身振り手振りとかも入るし、
いやでもね、実際ね、
うん、
まあこれもちろん僕らはね、
うん、
東京と大阪で喋ってるわけじゃないですか、
うんうんうん、
でもいわば電話で喋ってるみたいなもんじゃないですか、
うんうんうん、
だからこう話してても、
うん、
そのこの喋りが通ったかの確認もそうやし、
うん、
なんかなんやろな、話がこう通ったかとか、まあまあまあまあ、そういうこう、相づちを待たないといけないじゃないですか。でもこう、実際会って喋ってると、
うん、
もう、顔ちょっとうなずくだけで、
うん、
あ、理解してくれてるねんなってわかるから、
はいはい、
俺、神経これめちゃくちゃ使ってると思うんですよ。
そうか。
うん、そうそうそう。
確かにそうかもな。
そうだからね、やっぱりこう、カメラがあって、お互いの姿が見えてる方が、
うん、
逆に楽なんちゃうかなと思いますね。
ああ、そうか、なるほどな。
うん。
確かに、あうんが、
うん。
うん、できるんやな。
そうよ。
うん。
いや、ものすごいことやってんねんで、今。
いや、でも、やっぱむずいよな。今でもな。
むずいですよ。
どこでこう、相づち入れるかももちろんそうやし、これどういう意図で言ってることなんやろうとか、わからんもんな、表情ないから。
そうなのよ。だ結構長尺で喋りたい時とかあるじゃないですか。
うんうんうん、
で、まあ、喋らせてあげたいとか思うんですけど、
うん、
やっぱりこっちが長尺で喋ってる時に、
うん、
相づちゼロやったら、うん、あれこれ途中で切れてるんちゃうかなとか思っちゃうから、
うん、
もう怖くなってちょっと臆してしまうんですよね。
うんうんうんうん、
だから相づちもこう無駄にやっぱ多いし。
そうやね。
お互いを安心させるための。
そうそう。
それが難しいんだよね。
これはまあね、結構しかも俺ら、お互いよう喋るから。
そうなのよね。
もっとな、スローテンポなラジオやったら、またな、ちゃうかったかもわからんけど。
まあな。
うん。
スローにしろって言われても無理やな。
無理、そんな。
それは無理やね。
無理。
あ、
勢いでガッと来てるから。
そうよ、もう、それ何話よ、何話。
そう。
俺たちの中の何話が。
うん。
それを許さんよ。
そうやな。
うん、そうよ。
さあ、今日はどうですか、はいはい、
今日は、
最近。
はいはい。
始まったことがありましてね。
始まったこと？
はいはいはい。
何を？
いや、それはもうアニメですよ、アニメ。
あら？
10月、今回のクール始まったアニメ。
はい。
で、俺らが縁のあるアニメあるじゃないですか。
いやー、ありますけど、まさかタイガさんが、
うん、
ね、あんなにアニメに対してね、
うん、
まあちょっとこう、まあ、固定観念が強くて、
うん、
あんまり見たくないみたいな。
あ、ほっか、お前もう俺、美味しんぼ90話近く見てるっちゅうね。
いや、まあ、あれは特殊やから。うん。いや、まあ、でもそうですよね。
うん。
美味しいもんも、まあ、見てるし。
うんうんうん。
まあ、で、タイガーさんが言おうとしてること分かりますよ、だから。
うん。
カラクリサーカスと、ジョジョの第5部。
そうですよ。それについてやっぱ触れとかなあかんやろうと思って。
触れましょう、触れましょう、もうそれは。
見た、うん、見た。
いや、これがね、
うん、
僕、あの、カラクリサーカスもちろん見ました。
おうおう。
でですね、
うん、
ちょっと、ジョジョの5部が、
あ、やっぱそうか。
ちょっと見れなかったので、
うん、
なんとか見れへんかなと思って、
うん、
お、やめて。ちょっとこれよく、
手を、
うん、まあ、だからちょっとよくないかもしれないんですけど、
うんうんうん、
ちょっと闇サイトというか、
あ、
まあなんか動画転がってまへんか、みたいな気持ちでね。うん、
まあまあ、まあ、別にお前は悪ないしな、運営してるやつが悪いから。
まあまあまあまあまあ、まあ、うん、いやいや、それはあかんあかんあかん、言うたか言うたか、それは。
お前が悪いわけちゃうし。
まあまあ、ということで、
うん、
まあ、ちらっと覗いたんですけど、
お、
まあ一応本編にちょっと触れますけどね。
はい。
まあ普通にそのジョジョ第5部始まって、
うん、
で、これ本編にあったかなみたいな、
うん、
まあちょっと始まり方やったなと思って、
うんうんうんうん、そうそう
そう。で、まあ観光客の女の子、
うん、
劇画タッチの顔やのにすごい今っぽい喋り方する
、うん、
アイスクリーム食べてる女の子が、まあちょっとジョルノ、
うん、
とまあ喋ってみたいな感じで、
うんうん、
あ、まあこんな感じで始まるんやなと思って見てたら、
うん、
突然まあなんか、あの、YouTube とかで動画見てても CM って入るじゃないですか。
うんうん。
みたいな感じでなんか始まったんですよ。
ほう。
で、おー、なんか CM 入ったなーと思って、
うん、
で、ちょっと見てたら、あれこれなんか見覚えあるな、あれ聞き覚えあると始まったなーと思ったら、
ほう。
これマジで意味わかんないんですけど、
ほう。
オウム真理教の、
え？
布教動画、布教アニメみたいなのが始まって。
やば。
超越人類。
え、それ、あの、うん、孫子が壁すり抜けるやつ？
そうそうそう。
ビルの間スーってすり抜けていくやつ？
そう。
へぇ。
で、それ、始まって、
うん、
なんか、何これ、1分ぐらいちょっと挟み込んでんのかなとか思って、
うん、
その、まあ、動画やから別に、早送りというかね。
うんうん、
スキップできるじゃないですか。
うんうんうん、
まあ、残り20分ぐらい残ってるんですよ。うん、で、どんだけスキップしても、
うん、
最後まで超越人類で。だから、ジョジョの第5部の1話俺、1分ぐらいしか見れなかったんですよ。
しかも、なんやねん、超越人類っていうタイトル。
いや、なんでなんと。まあ、ちょっとバチが当たったな、だから。
ああ、さ、闇にな。
そう、闇に手を染めようと。いや、もうだからもうやっぱり今回で分かりました。
うん、
テレビはちゃんとオンエアされてる時間に見ます。
うん。うん、そうやね。
はい。ということで、ちょっとあの、カラクリサーカスの方厚めにお願いします。
あはは、分厚めに行くわ。
分厚めに。40分、20分くらい。
いや、まあ行きますっていうか、まあ別にお互いでな、お互いで喋ったらいいと思うけど。
そうですね、う
ん。まあお前の方がアニメはな。
はいはいはい、そうですね。
明るいから。
そうですね。
うん。
まあ、あの前提として、
うん、
まずカラクリサーカスが始まるっていうことで、
うんうん、
まず僕が一番気になってたのが、
うん、
あの、まあ、まず結構長い話だし、
うん、
もう全部やるのかなっていう。
いや、そうやねん、そこなんよね、俺もちょっと思ってるとこが。
そう、思ってたんですよ。
うん、
で、まあ、いざちょっとこう、まあ、見てみまして、
うん、
まず初めにちょっとその本編にはない演出というか。
うん、あったね。
マサルの語りというか、
うんうんうんうん、
まあ僕たちはまだ知らなかったみたいな、うん、後ろにすごい壮大なものがあるであろう、
うん、
まあそれこそあのね、最後の4人、
うん、
あ、最初の4人か。
で、キャトルピオネールのこと？
ああ、それです、それです。パンタローネとか、うん、アルレッキーノとかの顔も出ると、
うん。
っていう演出、あ、すごい、これいいなと。カラクリサーカス全編見てない人が、
うん、
あの演出なしで見始めたら、
うんうんうんうん、
結構その引きつけられないかもなっていうところはあるじゃないですか。
いや、確かに。うん。
だって見どころってあそこやし、うん、真夜中のサーカスが出てきてからやから、
うんうんうんうん、
だからその真夜中のサーカスをもう乗っけから匂わすあの演出は、
うん、
あ、これはすごいと。
まあかなり視聴者のことを思った演出やなと思ったわ、俺は。
うん。だからファンにもすごくあの優しいし、うん、ああ、まあ、ファンにもすごい、なんて言うんですかね、サービスだし、
うん、
新しく見た人の引きも、ちゃんと担保される。
うんうん
うん、すごいいい演出だなって思って。
うんうんうん、
で、まあ、楽しく見てたんですけど、
う
まあ、声優さんですよね。
ああ、俺もそこやねんな。
で、まあ、その、言い悪いの話はとりあえず置いといて、
うんうん、
まず、ね、この、マンワグ始まった頃ぐらいに、その、オーディションの話があって。
あ、俺忘れてた、忘れてたわ。
そう。だからこのサイガマサル役は、
はいはいはい。
まあ一般公募もありつつの。
そうや、言うとったな。
そうそう、オーディションだったんですよね。
うんうん、
で、これでまあとあるその、若手の方なんでしょうけどね。うん、まあ女性の方。
あ、そうなんや。若手か、あんま知らん人なんや。
そう、僕もね、名前は知らなくて、
うん、
で、一応そのエンドロールで名前が出てきたんで、
うんうん、
まあ、ちょっとこう、名前で検索して、
うん、
で、所属されてる事務所のページとか見たら、
うん、
本当にその来歴というか、
うん、
出演歴みたいなのが本当にアニメ一本目みたいな感じなんですよ。
あ、もう別にお前みたいにポルノの吹き替えとか横道にそれずにずっとやってきてんや、アニメで。
うん、この、うん、このポルノの吹き替えの話はまあ全部嘘なんですけど、
うん、
一応漫画群のホームページの方で説明されているので、ぜひ覗いてみてください。
はい。
はい。うん、いやいや、そうそう、それで、
うん、
まあ、今までわかんないですよ。なんか実はその、まあ、小さい役なのかななのかわかんないですけど、
うん、
まあ、アニメとかやってたのかなって思うぐらいすごい僕上手だなと思ったんですよね。
あ、俺何も違和感なかった、マサル君。
そうで、まあ、マサルってやっぱりこう途中で覚醒するじゃないですか。
うんうんうん、
で、それまでのマサルのその弱々しさみたいなのもすごいこう上手に表現されてたし、
うんうんうん、
なんかでもどっかで、なんかなんて言うんでしょうね、強い男の子の声が出てきそうな声質をしてるなっていう。
期待させられるような声が。
そうそうそう。少年漫画の主人公の男の子の声を当ててきた人たち。
うんうんうん
にちょっとこう通ずるなんか熱さみたいなのも感じて、
うーん、
すごいいい方が選ばれたなってすごい思ったんです。
ちょっと跳ねるかもしれんな、これで。
ねえ、
うん。
いや、本当に僕はすごいいいと思いました。
いや、でも俺、他のやつはまあいろいろ思ったけど、マサル君に関しては何も思わんかったわ、俺。
うん。で、うん、他のやつというか、
うん、
まあ、いわゆるその、まあ、カラクリサーカス。
うん。
まあ、主人公3人いると言っても過言ではないみたいな話してましたけども、
うんうんうんうん、
まあ、残りの加藤成美、
うん、
まあ、そして白金、エレオノール、
はい。
これがまあ、ビッグネームなんですよね。
あ、そうなんや。
白金の林原めぐみさん。
代表作は
エヴァンゲリオン。
ああ、レイさん。
綾波レイ。
はいはいはい。
これがまあ、銀髪。
いやー、ちょっとね、うん、
銀髪ショートカット。っていうところでちょっと来たのかなっていう、
はい、俺ほんまなんかそれ今の聞いてほんまなんかそれだけなんかなって思ったわ。
いやでももう本当に林原めぐみさんでもう超超レジェンドですから、
うんうんうんう
ん、僕も本当に好きな作品たくさんありますし、
うんうんうん、
まあ最近やったら落語心中とか。
ああ知らんな。
いやもうすごい素晴らしいですよ本当に。
うん、
でも本当に僕大好きな声優さんですけど、
うんうんうんうん、
まあ本当にお芝居もすごく幅が広くて、
うん、
まあ、ランマのね、女の子の時のキャーキャーいう感じとか、
うんうんうん、
まあ、綾波レイみたいな。
ランマもそうなんや。
ランマの女バージョンの声。
へ
とか、綾波レイもそうですし、
うん、
カウボーイビバップとか、
うん、
まあ、いろいろやってるんですけど、本当にその、いろんなタイプの女の子。
うん、
で、声質変えるだけじゃなくて、
うん、
ちゃんと芝居もそこに乗っかってる。
うんうんうん
っていう本当にすごい素晴らしい方だなって思うんですけど、
うん、
今回はすごいちょっとこうハイトーン攻めというか。
いやーねエレオノールはあれじゃないよ。
ちょっとやっぱ低いイメージありますよね。
まあ声質はまあまあいいとして別に、
うんうんうん、
感情が違う、
うん、
あ結構感情出しすぎやで。
ちょっととだからやっぱり十何歳でしたっけ16歳でしたっけ
18
か。
いやでも実際はもう100何歳やで。
まあまあそうですよね、
うん、
でもなんかその設定のその18歳の女の子っていうところからの、
うん、
キャラクターの作っていき方でそうなったのかなっていう
感じ、うん、いやあれは演出家が悪いやろ。
うーん、
読み込んでちゃんと つけてあげんと。
まあやっぱりね、それで一個その第1話って軸になりますし、
うんうんうん、
でそれこそエレオノールっていうのは感情が出ていくことが、
そうそうそう、そこや見どころが、一番の
見せ場やし、
うん、もうめっちゃ出てるやんと思ったもん俺。
そうなんですね、感情の乗った声が聞けるっていうことが、
うんうん、
すごいゴールなんだろうなって思うんですけど、うん、まあ1話に関しては本当にまあほぼほぼ同意見ですかね。
うんうんうん
うん、でまあ加藤成美さん、
はい、なるちゃん、
まああの小山力也さんっていう、
お、
まあ代表作で言うと、うん、あのまあ24の、
うん、バウア、
バウアさんですね。
あ、バウアの声なんや。
はい、バウアの声をされてる方で、まあ本当にバウアの声でね、世に多分いっぱい知った方がいらっしゃるんじゃないかなっていう。いや、
あのモノマネの方の声しか俺出てけへんわ。
ドキドキキャンプ。
いやでもあのね、出てけへん俺。
あのゲオとかね、そういうツタヤとかでね、よくあのバウアさんがね、24シーズン何度か発売されるみたいだって。
あ、結構まああのまんまかじゃ
あ。ちょっとあのままで CM とかもされてたりとかして。うん、で、まあ、一般的にというか目に触れる機会が一番多いんじゃないかなというか、うん、海外ドラマとか見られない方からすると、
うん、
まあ、あの、毛利小五郎。
ああ、今の。
今の。
おー、そうか。
押されてる方なんですね。
ビッグやね、かなり。
うん、そうですね。
うん、
で、まあ、その、まあ、言い悪いではなく、
うん、
特徴として、
うん、
結構押す芝居が得意な方ですよね。
あ、
押し芝居というか、
はいはいはいはい、はい、
うん、
パワー系、
パワー系ですね、
うんうんうん、
だからそのなるみ兄ちゃんっていうところになった時に、
うん、
まあ僕の一意見として、
うん、
そこまでガチムチかなっていうのはちょっと思っちゃいましたね。
あのね、ちょっと年齢高いなと思ったわ俺。
うん、ちょっと高いです
、ね、うん、なるみ兄ちゃんも18とかやろ。
うん、多分そうだと思います、ね、
もうおっさんの声やからな。
ちょっとそうですね、まあ、うん、で、これはもう声だけの話じゃないんですけど、
うん、
なんかね、まあ、もう本当にアニメのその制作現場のことはちょっとわからないんですけど、
うん、
なんかでもある意味で僕すごく生き生きした芝居をされてるなと思ったんですよ、
うんうんうん、
で生き生きした芝居をされているのに、
うん、
絵の動く回数が少ないから、
あ、
ちょっとこの分離してるというか、声がすごく生き生きしてるのに、
うん、
なるみの動きが、
うん、
その一個のポーズに対していろんな表現が詰まりすぎてて、
はいはい、
ちょっとまあそのリンクというか、
うん、
そういうのがちょっとこう思ってたような感じではなかったかなっていうのはちょっと思いましたね。なんかちょっと、うん、もうもちろんね、それは毎週やるもんですし、
うんうんうん、
まあ原作もちゃんとしっかりとあって、
うん、
すごい期待もされててすごく大変な現場だと思うんですけど、
うんうんうん、
まあちょっとやっぱ1話やからもうちょっとそのぬるっと感というか、
うんうんうん、
紙芝居感がないような雰囲気の方が良かったんじゃないかなってちょっと思っちゃ
う。それは俺全然分かれへんかったな
っていう感想、うん、で、まあでも総じて、
うん、
もちろんその主役の方がもうとにかく特に、
うん、
ハマり役だなっていうところで、まず感動しますよね。
うんうんうんうん、うん。
マサルの声がやっぱ本当に大事だと思うんで。
うんうんうん。
で、まあ、キャラクターとのマッチングとか、
うん、
まあ今回のその、絵の動かし方とか見せ方みたいな、
うん、
マッチングとかは置いておいて、もうお芝居自体はすごく見応えがあるお芝居だなと思うし。
まあでもな、見応えがな、あるけど、うん、
でここで僕ちょっと一個思ったんですけど、
うんうん、
あのね、これドラゴンボールってどうやって作ってたんかなってちょっと思い返しちゃったのは、
ほうほうほう、
今回のカラクリサーカスのそのアニメを、まあ、30分見てて、
うん、
あのね、原作で見たことがあるコマ、
うん、
静止画を 羅列していって、その間に動かす駒を足しているようなイメージだったんですよね。
カラクリサーカスが
今回のアニメが、
はあはあ、
もともと漫画原作にある駒を使って、
うんうんうん、
その前後を埋める駒を、うん、前後を埋めるカットを足して動いているっていう、
うんうん
うん、まあ、アニメーションにしていくっていう形を取ったんじゃないかなって思うところがちらほら、
まあまあファンサービスの一個でもあるとは思うねんけど、
もちろんそれはあるんですよけど、うんうん、なんかでも実際そのアニメの、漫画の時のコマって、
うん、
静止画だから、
うんうんうん、
一番その静止画でよく見えるための運びじゃないですか、
うんうんうんうん、
でもアニメで常に動いている時間って考えた時に、
うん、
そのポーズにたどり着くこととか、
はいはい、
そのアングルから入ることに対する違和感みたいなのが、
うん、
僕すごい感じられてしまうなってちょっと思って、
あ
でそう考えた時にドラゴンボールを見てる時その感覚なかったなとか、アニメはアニメでどの方向からカメラを映すかっていうことを考えて作ったんじゃないかなとか、
まあ
ちょっと考えて、
アニメーターに余裕のあった時代なんかな。
いや、わからないですけど、
うん、まあオリジナルもいっぱいあったもんな、ドラゴンボールなんて。
そうですね。まあでそのジョジョで一回それが成功、まあ商業的に成功したような形になってると思うんですよね。うん、
まあ確かに、
うん、漫画のコマをそのまま、
うんうん、
まあある意味で言うと紙芝居的に一回並べるという、
むしろもう擬音まで書いてしまうっていう、ね、
そうそうそうそうそう、うん、まあそれはまあジョジョに関しては本当にもう醍醐味であるし、
うんうん、
いいと思うんですけど、
うん、
その手法でカラクリサーカスも行くっていうのはちょっと、うん、だから本編になかった、
うん、
サーカス小屋の中での戦闘シーンみたいな、
うんうんうん、
あれほんまは線路上の話じゃないですか。
はいはいはい、
本編では、
うん、
漫画ではね、
はいはい、
で新しく追加されてるところに関しては違和感がなかったんですよね、
う
ん、
ああなるほどね。
でもそのマサルと出会うところとか、
うん、
なんかマサルがそのえへへって笑って、
うん、
手がなんかちょっとなよなよしてるみたいな感じのカットとか、
うんうん
うん、まあ、鳴海の知り合いのおっさんの診療所に行ってるとことか、あれこれ原作で見た角度やな、みたいなところがちょっとあって、
はいはいはい、
それ動画、アニメーションとして捉えたときに、
うん、
ちょっと、漫画よりかな。でもちろんそれがすごくいい効果を生んでるって思われる方ももちろんたくさんいらっしゃると思うし、うんうん、
まあな、
まあ、とにかくまあジョジョももちろんそうですけど、藤田さんの漫画っていうのは、うん、そのやっぱり一コマにかけた命の筆圧みたいなのがすごく大事だと思うんで、
うんうんうん、まあでも俺結構藤田和弘のってノリというか勢いで書く人やから、
うんうんうんうん、
わかりにくい表現のコマも結構多いねんな。
はいはいはいはい、
はい。アニメにした時にそこがシュッとしてるから、
うんうんうん、
流れは見やすくなったなとは思った。
ああ、なるほどね。
うん。
まあそれは確かにそうですね。
うん。まあその今のヒロキの話とはちょっとちゃうかもわからんけど。
うんうんうん。うん、
なんかそのギャグの入れ方とかギャグのコマの挟み方とかもそうやし、
はいはいはいはい、
結構強引な漫画やったら強引な感じやけど、
そうですね、
アニメやったらこう流れちゃんとあるから、
うん、はいはいはい、はい、
そこら辺ちょっとな、やっぱまあ正直藤田さんってまあちょっと古いタイプの人やから、
うんうん、
ちょっと寒い表現とかもあるけど、
うんうんうん、
まあアニメやったらそこら辺まだスムーズに見れたかなって感じだったわ。
うん、
うん、
まあでも僕が今言ったのはなんかその分析、
うん、
分析の話なんで、
うんうんう
ん、本当になんかまあ感情というよりはなんかちょっとテクニカルな
感想に、はいはい、技術を見たわけやな、
なるんですけど、うん、とかまあ演出みたいなね、
うんうん、
まあそのどういう選択をして僕個人がどういう風なリアクションしたかっていう感想なんですけど、
うんうんうんうん、
でもやっぱり、なんて言うんですかね、見てて、 まあ、セリフもそうですし、
うん、
やっぱキャラクターの表情ですよね、
うんうんうん、
やっぱ熱くなるものがあるんで、なんかこう今この時期に、
うん、
連載終了してから何年経ったかわからないですけど、
うん、
今このなんかまあそれこそその熱いってどうよみたいな、
うんうんうん、
まあ、もちろんロボット熱血アニメみたいなのもちょっとなくなってきてたりとかするような感じの、
うんうん、
まあ今ですから、
うん、
今また改めてこのカラクリサーカスっていう作品を、
うん、
このタイミングでやるっていうことには僕ものすごくやっぱ意味があるなって、
まあね、
ちょっと思いましたね。
牛音虎もやっとったもんな、ちょっと前に。
あ、でも確かね、小山さんね、
うん、
あの、なるみの声優さんね、牛音虎の虎もやってると思うんですよ。
あ、そうなんや。
うん。
あー。なんかな、俺、牛音虎も1話だけ見てんやんか。
うんうん。
なんかな、主人公の牛の声もちょっとなんか、ごつい声してんなーって思ってんな。
あ
ー。今回、足花も。
足花さんね。
1個か2個セリフあったけど、あれもな、
はい。
あの、男前な声選んだなーと思ったわ。なんか。
クラウドの声ですね。
ファイファンの。
はい。
あ、そうなんや。
はい。
あんな、足やな、もうちょっと、違うよな。なんか、かっこいい声、ね、男前の声してるやん。
そうなんですよね。いや、もうあの人は本当に、イケメンボイス。
あ、そうそうそう、イケメンボイスやったな。
で出てきた人ですからね。
あ、そうなんや。
うん、まあもちろんなんか、デジモンとかでね、テントモンとか、やってたりとか、
うん、
ちょっとふざけた感じの。
うんうんうん。
こうしろはーみたいな声とかもやってたりするんですけど、
うん
うん、どっちかというとクールな、
うん、
まあ、イケメンの声を結構やられてる方なんで、
なんかな、ちょっと足鼻の表面的なパッと見の印象の声を当てただけやなって感じしたけどな、
うん、まあね、なんかどうなんでしょうね、まあ、僕らもちろん男ですし、
うん、
足鼻に対してグッとくるポイントって、うん、まあ男臭いところ。
そう、なんか、軽い感じやのに、
うん、
男臭いところを見せるのが足花のええとこやん。
うん、でも、足花ってやっぱ、女性ファンも結構いると思うんですよ。
うん、うん。
ってなった時に、あ、女性の人たちが漫画読んでて、うん、想像する足花の声ってこれなんかもなってちょっと思っちゃった。
いや、もっとなよなよした声やと思うけどな、だからかっこええやんって思うねんけどな。
そうなんですよね。
うん。
なんかあの、ねえ、それこそ、あの、こんなんあかんよ、みたいな、
うん。
全然勝てるわけないやん、みたいな時に、
うん、
なるみであったり、まさるであったりが、
うん、
まあ、自分より年下のね、
うん、
奴らが頑張ってるの見て、
うん、
足もやらなきゃいけないですかね、みたいな、
うん、
ちょっとダサさみたいな、
うんうんうん、
とか感じれるような、
そう、
声がよろしかったなっていう。
ちょっとな、ストレートすぎるよな。
うん。まあ、でもこれは本当にその、第1話、
うん、
なのでもちろんあのクレヨンしんちゃんとかね、まあ、最近声優さん変わりましたけど、
うんうん、
あの昔のしんちゃん、ほんまに一番最初の方のしんちゃんって、
うん、
ほんまただの5歳みたいな声なんですよ。
あ、そうなんや。
最初からなんか俺はなんとかだぞとか言ってないんですよ。
へ
え。全然普通のぬぼっとした感じの。
あ、そうなんや。
そう、そこからどんどんどんどんこう、まあ、成長というか、
うん、
まあ、憑依していくというか、
うんうんうん、
っていう風になっていくものですからね。
ああ
役作りみたいなのは。
まあ、でも、サンクールやろ？
まあね。
そんな固まっていくかな。
まあまあ、でも、期待ですね。
まあまあね。
うん。いや、まあまあ、本当にその。
まあ、やっぱ一話目やからこっちもちょっとな、力入ってみたしな。うん、
そうそうそうそ
う。うん、
あとはもうその物語をやっぱ楽しめばいいし、
うんうんうん、
もう力のある人たちが集まってますからね、
うんうん、いやすごいよな、オープニングもバンプやし、
うん、
めっちゃなんかビッグネームいっぱい使ってるやんと思ったわ。
でエンディングもなんかあれ A 曲ですよね。
あれ知らん人やな。
いや僕も知らなかったんですけど、2回聞いちゃった。
ああ、
なネットで、
うんうん
うん、いいですね。
いや、でも、どうなんねやろな。30何話しかないやろ、サンクールなんて。
でも、今回のその第1話も、
うん、
結 構進んだ。
むっちゃはしょってたね。
ですよね。うん、でも分かりましたよね。
ああ、筋な。
筋ね。
うんうんうん。
だからまあ、この感じでいけば意外と、いっちゃうんじゃないかな。
うん、
ない
や、どう転ぶかやな。なんか、その、テンポよくいってそのままいい風に見れんのか。
はいはい。
まあ、もともと長編やから、その、いらん部分さえもいいっていう。
いや、そうですね。
うん、見方で、いいの、見ていくのか。
だからまあ、我々が、あんまり日の目を見てないけど好きなキャラクターのエピソードとか、
うんうんうん、
まあ、仲間内サーカス編とか、が大いにカットされるみたいなのは、
うん
うん、まあまあ、ありますよね、そりゃ。
でも、ああいう結構最後にいろんなことが収束していくのって、そこら辺の絆がどうやってできていったかって大事やん。うん、
そうですね。僕らが壮大な振りと名付けた、
うん、
黒ヶ村の話とか。
そうそうそう。
どういう風に扱われるのか。
あれががっつりあるからこその是非やん。
いやまあでも本当に楽しみですね。そういう料理の仕方とか。う
ん、まあな、どうなるんかは楽しみやな。あそこ省いたかっていう風なな。
うん。
うん、いう話で俺らは盛り上がれるからな。
うん。いやでも本当にその今回、総合的に見て、
うん、
すごく作品自体も意欲的だなと思いますし、
うんうんうん
うん、まあ、打ち出すタイミングとかも素晴らしいなと思うし、
うん。
うん、やる気、やる気、やる気で、すごい感じられるような、布陣で挑んでらっしゃるんで。うん、
まあね。まあでも、はい、俺はまあ、全部は見てへんけど、牛音虎を見た人たちは、
うん。
いや、そこ省くみたいなとこめっちゃ省かれてたらしいけどな。
あ、牛音虎？
うん、あれも、まあ、あれは、カラクリサーカスほど長くはないけど、あれも、サンクールで終わったらしいから、アニメは。
あ、じゃあ、その、かまいたち周りとか。
あ、そうそう、なんかそこら辺出えへんかったらしいで。兄弟やろ。
マジで？
そう、あ、こら辺おらんかったって聞いたで、俺。
あ、序盤っていうか、第一章見せ場みたいなとこや。
そうやな。
ああ、まあまあ、でもそういうことも、ね、まあね、制約の中でやるもんですからね。うん、
多分、
うん、
俺はカラクリサーカス新しい4人おるやん。
はいはいはいはい。
あいつら出てけえへんのんちゃうかなと思うねんな。
まあ、出てこなくても話はわかりますもんね。
うん、なんか、っていうか、それの前で、
はいはいはい、
アニメオリジナルの畳み方するんちゃうかなっていう気もすんねんけどな。
まあ、ちょっとだから、ハガレン的な。
最初の？
うん、最初の。
ああ、まあ、見てへんから分からんけど、まあ、あれオリジナルやねんな、終わり方。
まあ、あれは連載中だったんで。
うんうんうんうん。
うん、まあ、そういうのありましたけどね。
うん。
うん、そうですね。
うん。
ハガレンは本当にアニメ、もちろん1回目のやつも2回目のやつも見ましたけど、
うん、
なんかね、動きというか、うん、動きに不満が全然なかったんですけどね。
いや、俺も2回目の方だけは見てんけど。
うん。
まあ、俺結構そのアニメ好きじゃないけど、うん、あれは全然見れたわ。
いや、すごい、ぬるぬる、ぬるぬる、ぬるぬる、ちゃんとこう、声が連動するような感じの。
うんうんうん、
だちょっとだから、まあ、ちょっという、難しいですけど、
うん、
やっぱり、最近のその、アニメーションのその色の雰囲気、
うんうんうん、
塗りのそのなんか、
うん、
なんやろな、単一な感じというか、
うんうんうん、
奥行き、重力を感じない感じというか、
うんうんうん、
雰囲気はちょっとありますね。
いや、わかるよ。なんかほんまにたまにチラッと見る深夜アニメとか、
うん、
いや、なんかもうペタペタやな、みたいなやつ、ようあるもんな。
そう。なんか、粉塵舞ってる、
うん。
雰囲気がないというか。
うんうんうん、
その辺は、ハガレンはすごい、
うん。
あったなーって思いますね。
あ、声優も、みんな合ってたなーと思うしな。
まあ、もう、あれはすごいですよね。
うん。違和感あるやつ、俺おらんかったなーって思うわ。
まあ、あれもあれで、超絶豪華ですからね。
ああ、そうなんや。
も
う
超絶豪華ですよ。うん、
まあまあ
な、まあ、うん、
ヒット作やからな。
まあね、
うん、
まあというところでカラクリサーカスはね、
うん、
まあ今後に期待と。
いやー、そうやね、
うん、
まあまあでも普通にいろんな意味で期待してるで、まあいろんな話題を提供してくれそうやなって。
まあそうですね。
良くも悪くも。
うん。
うん。
でまあちょっと続きまして超越人類の話。
なんかあんまその話したらちょっとやばそうな気する。
いやいやちょっとやめよう。
なんかに俺目つけられたら嫌やで。
いやいやほんまちょっとやめましょう。僕も被害者ですからね。その見たくもないアニメが流れてる。
そうやな。うん。それでちょっとなんか興味持ったとか、ないの？
いや、ね、うん、ジョジョ5部の話しましょう。
ああ、ほんま、ちょっと気づいたら浮いてたとかない？
いやいや、やめました。
あ、ない、あ、
はい。
うん。
ほんまに開始1分ぐらいしか見てないんですけど。
まあまあ、確かにそのオリジナルが最初にあったよね。うん、ジョルの顔見せの。
はい。うん。
でも、どうかな、声は、
うん。
まあ、いちいちそんなごちゃごちゃ言うほどの違和感はなかった。
そうですね。
うん。
なんかちょっとこう、まあ、品のある、
うん、
でも熱い心を持ってる感じというか。う
ん、それでもな、やっぱ、ジョジョ全、1、2、3、4、全部俺見てんねんけど、アニメ。
はいはいはい。
全部に関して、そうかな。声優で違和感あったやつ俺おらんかった気するな。
僕もね、ちゃんと、あ、僕、もちろんちょっとアニメ見てないんですけど、
うん、
なんでしょうね。今までね、うん、何度かその、まあ、3部が映画化されていたりとか、
うんうん、
あとやっぱりゲームですよね。
はいはいはい。
まあ、格ゲーとか、
うん、
あれは何だろうな。まあ、ちょっとアクション系なのかな、5部が1回。
あ、はいはい、俺あれやったわ。
うん、ゲーム化されて、で、そっからまた5部の格ゲーが出たんかな？ 5 部だけじゃないんか、あれは。なんかプレステ3で一回出たんですよ、また。
あ、そうなんや。
うん、で、
あ、全部やな、7部とかのやつも出てるやろ。
あ、そうですね、うん、大統領とかも出てましたね。うん。そう、だから、そこで結構やっぱり、
うん、
声、やられてる方いっぱいいて、
うんうんうんうん、
それそのままみたいなノリもあるんかな。
あー、どうなんやろ、変わってるんかな、ゲームとかと声は。
ゲームに関してはもうバッチリだったから、
あ
ー、あのまま言ってるんかなって僕勝手に思ってたんですけど。
あー、どうなんやろ、微妙にちゃうような気もすんねんけどな。
うん、うん、まあでもやっぱ熱い世界観ですし、
うん、いやっていうかな、まあ、ジョジョは俺そもそもなんか声優っぽいというか、
うんうんうん、
演技臭いやん元から。
そうですね、
だから声優の演技の喋り方が合うんやと思うねんな。
やっぱ決め芝居というか。
そうそうそうそうそう、
うんうんうん、そうですよね、
うん、だから違和感ないんやろなとは思う。
うん、だから違和感があるとすればモブですよね。
そうやな、モブな、うん、
モブのあのめちゃくちゃ激画タッチの顔の女の子、
うん、最初の
あれめっちゃおもろかったな。
あ、俺でも特になんも思わんかったな。
すげえナチュラルな芝居やのに、うん、顔めっちゃ激画やな。写真撮ってもらえばよかったとか言って。
いやでもアンナもちゃんとアニメーター偉いよな、ちゃんとあの顔を作って、うん、
そうですね。
ジョジョのタッチにしてな。
素晴らしいです
よ。
1話は、
うん、
今回僕ちょっとあんま全部見れなかったんですけど、
うんうんうん、
ブチャさんは出たんですか？
あ、ブチャ出た。
あ、ブチャ出たんや。うん、ベロ折りした？
そう、ベロ折りして、
うん、
あれや、ジョルノが、
うん、
あ、こいつも能力持っとるって言って、じゃあ俺も能力で対抗しなければって言ってゴールドエクスペリエンスを発動したところで終わった。
ああ、じゃあまあゆっくり進む世界で第2話でブチャが苦しむんやな。
そう、精神が暴走するのは自習やな。
ものすげえ能力やからな。
取っ手をぐにゃって曲げるのは来週やわ。
ああ、はいはいはい。
あれ意味わからんけどな。物理的な、精神暴走してるのは分かるけど、物理的なもんが曲がって見えるのはあんまよく分からへんけど。
まあまあ、筋は通ってるんでしょ
う。
先生からしたら。
まあまあな。
うん。 あ、でもちょっとあの声優の話で、
うん、
さっきちょっとハガレンの話出てきてましたけど、
うん、
多分ね、うん、ナランチャーが、
うん、
エドの声ですね。
あ、はいはいはい。あ、うん、なるほどね。
合いそう。
合いそうやね。
うん。
うん、ナランチャギルが。
ああ、これ、なあ、ほんま、アニメでずっと追ってる人どう思うんかな。
ほう。
鉄柵にぶっ刺さってナランチャ見て。
どうせ刺さってるところ周辺真っ黒になって見えへんからな。
え、そういう演出なん？
そう、ジョジョは全部そうやな。そういう、ジョジョ結構体飛んだりとか多いやん。どっかちぎれたり。
おいおいおい。
うん、ああいうの大体その、幹部は大体真っ黒になって見えへん。
うん。そういう配慮があんのや。
そうそうそう。
あの、北斗の剣の血が、銀色みたいな感じか、
うん。あ、それはそう配慮してんねや。
なんか配慮したらしいですよ。
へぇ。
やっぱり体八つ先に切れて、ピブーってブシャーってなるじゃないですか。
ピブー。あれはアニメのお手柄やんな。
そうそう。ピープーブッシャーが、あの、ちょっともう血出すぎやろってクレームが入ったかなんかで、銀色になったらしいですよ。
ああ、そうなんや。
うん。
あのピプーっていう音やばない？
いや、あれすごいよな。ほんまに神経を、ね、なんか神経に作用した感じ伝わりますよね。そうそう
そう、伝わる。あの演出おもろいわ。思いついたやつ天才やわ。
すごいですよね。
ピプー言うもんな。小学校の時とか言うてたもんな。
いや、言ってたよ。あとドラゴン。
指ついたりとかするときピープーとか言って。
うん。あとドラゴンボールのエネルギー弾のね、ポーピーっていう。
え、それを言うてない。
え、まあ、言うてないか。
それは言うてない。
言うてないか。あとなんか瞬間移動の時のチスンって音とか。
あ、お前チスンって言うんや。
お、チスンですよ、ね。あ、俺は
トゥキトゥンって言うわ。トゥキトゥンって言う。
そんな粒ないよ。
多分お前の方がまあリアルなやろ、今日な。
そう、チェスンって。
でも、うん、多分吹き出しとか擬音で書くんやったらトゥキトゥンやで。
あ、まあそうやろうな。何の話やったっけ。あ、ジョジョか。
知らん。
あ、知らん。お手上げだぜ。
まあ、ジョジョ、まあ、アニメ、うん、そうやな。でも別に、なんか、うん、あの、耳を、
はいはい、
耳の中に入れる特技あるやんか、ジョルの。
ああ、はいはい。
最初に一回だけ出てきた。
はいはい。
あれって、ま、言うたら、あれもコマだけ、もうすでに耳の中に入ったコマだけ見えるやんか。
そうやね。
でもアニメやったら動きあるから、
気持ち悪
い。耳の中に入れていく動きがあって、それがおもろかったわ。
気持ち悪い。さ、
結構気持ち悪かったね。
そうなんや。
そうそう。
え、でもその、まあ、五部ももちろんそうなんですけど、まあ、ジョジョシリーズのね、
うん、
アニメ全体としてはどうですか、感想は。
いや、非常にいいと思う。
あ、ベネ。
ベネやね。
リモールとベネ。
リモールとベネやね、全部。
あ、そっか。
主題歌もいいしな。
あ、そうなんやね。そう、
だから俺結構主題歌いつも楽しみやったけど、今回第1話は主題歌流れへんかって、
はいはい。あ、じゃあ第2話楽しみっすね。
そうそう。
うん。
結構凝ってて、
うん、うん。
第4部とか、なんて、キラークイーンの、
うん。
もう終盤近くでキラークイーンのバイツァーダストが出てきた時ぐらいに、
うん、
主題歌が巻き戻るっていう演出とか主題歌でやってて。
ああ、すご。
うん。
それ、
一回きりかな、それ。
あ、そうなんや。
しかせえへんのにいちいちそんなん手加えてて。
逆再生みたいな。
あ、そうそうそうそう。
すご。
だからなんか凝ってんなと思って。
いいですね。
うん。
ジョジョか。でも、なんか、やっぱり、色がすごい激しいじゃないですか。
うんうんうんうん。
で、まあ、結構そのジョジョとかって、その表紙によって色付けが違ったりとか、
うん、
なんかその、まあ、ジョルノのスタンダードの色が、
うん、
あの、金髪でピンクの服っていうのがね、
うんうんうん、
まだなんかその、これで確定っていうイメージがあんまないから。
そうだね、紺色の時もあるしな。
そうそうそう、そうなんですよ、
うん。
僕、紺色の方が結構イメージ強くて。だからなんかそういうのとかもね、うん、一個やっぱ決めてやってるんですね。
うん、だジョジョはブーによって全体のトーンの色も変えてるしな。
うん、あ、そうですよね。
四部とかはほんまに嘘みたいな、空オレンジとか。
あ、ええー、そうなんや。
うん。でも実際結構四部ってそういうイメージやから、表紙とか色付けってそういう色付けされてること多いし。
はいはいはいはい。
だからなんかそういう、ああいうのってなんていう、なんかそういうアートのジャンルあると思うんやけど、そういう色の付け方の。
ああ、はいはいはい。
よう分からんけど、多分そういうのをイメージしてやってるんやと思うけど。
え、今回のブチャさんは白？
ブチャさん白。
ああ、白か。だからブチャさんがピンクのイメージなよな、俺。
ああ、でもそういうのもあるな。俺なんか水色のイメージもあるで。
ああ、
どっかの缶の表紙で水色やってんな。
ああ、そうなんや。
うん。
で、まあ、ミスターはあの色っすよね。
あ、そうそう、
イメージは。
うん。緑っぽいやつやろ。で、ナラン、
うんうんうん。で、ナランちゃんもあの色やし。
そう、なんか、黒に近い紫みたいな。
そうそう。で、まあ、オレンジターバン。
うんうん
うん。で、フーゴが、何色や。
あれ、何色？
フーゴ何色？俺なんか緑のイメージなんです
けど。そうや、黄緑？
黄緑。
うん。
のイメージですよね。うん、
バッキョは？
バッキョ？
うん。
バッキョは俺は、白髪で。
うん。上の上に乗ってるやつは？
いや、髪の毛。髪の毛ちゃうん、あれ。
上に乗ってるやつは？あれ何色？
なんなん上に乗ってるやつって。
上に人手みたいな乗ってるやん、バッキョさん。頭の上に。
ああ、あれに色を感じたことないな、俺。
そう、絶対髪の毛と違う色やって、あれ。
で、まぁ、なんかロングコートみたいなのは、
うんうん、
まぁ、黒。
黒
か。黒のイメージやな。
まぁまぁ、そうやな。
実際は？
いや、そうやと思うで、黒。
黒か。
黒、うん。
まあ、黒は多分ないんでしょうけどね。何かしら色入ってるんでしょうけどね。
うんうんうん、
いやー、ちょっとでも、すごいかっこいいですよね、うん、やっぱあの服。
いやー、ゴブは特にやっぱ、おしゃれ、ね、おしゃれさはだいぶ前に出てくるわ。
そうですよね、うん。ファッションショーみたいな。
そうそうそうそう。
うん、
五部の見どころの一個やな。やっぱ色も今回、まあ、アニメやかつくわけやし、全部に。
ああ、そうですね、うん。
そこちょっと見どころやと思うわ。
また敵キャラもね。
そうやね。いいやつ多いからな。髪型とかも。
そうですよ。
おしゃれやからな、みんな。
おしゃん。
おしゃんよな。
おしゃんよ。
プロシュートの兄貴とかめっちゃ髪型おしゃれやん。
いや、プロシュートの兄貴なんてめちゃめちゃかっこええやん。
後ろでなんかちょんちょんちょんってなんかくくってて、短く。
ねえ、
うん。
プロシュートの兄貴は、黄緑の髪の毛のイメージですね。
あー、俺、色考えたことないな。あいつ何色なんやろ。
ね。
あいつのスタンド何色かな。
グレートフルデッド？
宇宙人みたいなやつ。
なんか、あれちゃう？白に、ところどころ紫の線入ってるみたいな。
あー、まあでも、紫とかは入ってきそうやな。まあ、煙とかも吐くしな。
イカみたいな。
うん。
うん。
手、両手だけで歩いてるやつ。
気持ち悪いよね、あれね。
いいデザインや。
ね。
うん、
で、まぁ、あ、ペッシー。
ペッシーね。
ペッシー。うん、あとは、セッコ。
チョコラータね。
チョコラータ。
うん、
あと、ホワイトアルバムのギアッチョ。
でも、チョコラータとか、最後の方、うん、下半身背骨だけで移動してたりするけどな。
あれはもう、ま、
どう表現するんやろな。普通にまあ、映すんかな。
もう、モザイク付きで映すんじゃないですか。
背骨むき出しやったで、なんか。
そんな状況あんの？いや、でもまあ、死体がね、
うん、
熱い志だけで動く漫画ですからね。
うん、まあまあな。
うん。ブチャさん。
うん。
うん。 名前もかっこいいですね、みんなね。
そうやね。
うん。
あれはやっぱ覚えるよな、全員の名前。
メタリカのやつって何でしたっけ？
メタリカのやつか、ボスやんな。暗殺チームの。
あ、そうそうそうそう。
うわ。
出てけへんか。
やばいな、これは。
やばいっすね。
百毒の刑を自分に課すわ。
いやいや、普通に毎週見てたら出てくるから。
しかも一毒は3回読むことやから。
いや、300毒
の刑。300毒の刑やな、一般の感覚で。
いやいや、結構。
百毒、ちょっとしばらく、漫画軍休み取ると思うけど。
いや、もういやいや、もう、1ヶ月ぐらい。唯一の楽しみや。
百毒の刑を自分に課すから。
え、じゃあ、あれはベビーなんとか。
あー、ベイビーフェイスやろ？
ベイビーフェイス。300毒
やばい、600毒になるわ、これ。
すげえ、名前出てきてないかもしれないですよ。
いや、絶対に出てきてる。
あ、そう。
うん、絶対に出てきてる。
え、じゃあ弾丸トントンおじさんは？
ソフトマシンのやつ？
ソフトマシンのやつ。
ズッケーロは船かぶしてたやつやんな。
船かぶしてたやつ、ムーディーブルースで。
クラフトワークやったっけ？弾丸タンタンおじさん。
クラフト、そう、クラフトワーク。
クラフトワークやんな。
うん。
やばいわ。
やばいっすね。
もうあかん。
来ましたね。
うん。半年休むわ。
900毒の毛。
いや、多分もう、詰めていったら900毒じゃ詰まんと思うわ。
いや、もうとりあえず一回ウィキペディアのキャラクター紹介見てくれたらいいよ、もう。
満毒の系やわ。
満毒。すげえな。
満毒を課すわ、俺自分に。
え、じゃあめちゃくちゃデブのやつは。
もう無理や言うてんのに、むっちゃ言うてくれやん、お前。ポルポやろ、ポルポやろ。
あ、言えたね。ポルポの能力って何だったっけ？
ブラックサバスや。お前、俺の言えそうなことをお前言って、お前、緩和させようとしてくんなよ。簡単なんばっか言ってきやがって。
いや、やっぱ先輩がほら、ちょっとなんか、軽んじられたら俺もちょっとさ。
緩和せえんぞ、お前。漫画はお前、もう確定やぞ。
いやー、
登録したわ。
あー、五分ね。ドッピオか。
ドッピオ。
ラスボス。
そうそう。
うん、
二重人格の方ね。
ようやったな。
え、
子供の時に。
人格ごっこ。
いや、なんかその辺にあるなんか筆箱とかで、もしもしボスドッピオですけどって。流行ったな。
俺昔ホテルに行って。
ホテル？
うん、ホテルの喫茶店に行って。
うん、
でコーヒーを頼もうって言って。
お
うで、ドッピオってあって。
おう。
頼んでやんか。
うん。
むちゃくちゃ濃いエスプレッソやってん。
うわぁ。
いや、知らんやん。
知らん。
俺、その時18とかやって。
うわぁ。
知らんがなって感じやんか。
知らんぜよ。
なぁ。だから覚えとき、ドッピオはむちゃくちゃ苦いコーヒーやから。
うまいな
ぁ。
うん。俺もっと、ちょっともう、ジョジョの話は全く関係なくなっちゃうけど、15歳か、
うん、
高校受験の時に、
うん、
なんか友達と勉強しよう言
う
て、
うん、
なんかそのカフェみたいなとこ行って、
うん、
でみんなほら、普通にオレンジジュースとか、
うん、
でまあカフェオレとか言ってて、
うん、
で俺やっぱちょっと生きてたから、
うん、
でなんかちょっと俺、缶コーヒーとか結構好きで、
うん
飲んでて。
当時から
。
で、
缶コーヒーって、
うん、
エスプレッソとかあるじゃないですか。
うんうん、
普通に濃いちょっと美味しいコーヒー。
うんうん、
で、そのノリで、
うん、
カフェで、
うん、
あ、エスプレッソくださいって言ったら、
やばいな。
ちょっと店員さんが、みたいな顔して、
今でも頼まんぞ。
お願いしますって言って待ってたら、
うん、
嘘みたいな、
うん、
シルバニアファミリー
かよみたいな。そうやね。ドッピオもそうやったね。
ちっちゃいカップで、めっちゃ濃いコーヒー出てきて。でもその当時なんかそれを笑いに変える技量もなかったから、 普通にこれこれみたいな感じで。
え、何歳ってその時？
え、15歳。
15歳でこれこれって言って。
うん。もうみんなに見えへんところで砂糖鬼ほど入れたわ。
あれ、やばいよな。あんなサイズで出してくるってな。
うん、ちょっと笑ったわ。
なあ。
心の中で。な、悪い冗談かと思った。
ほんまやな、見たことないもんな。
いや、初めて見た。
あれ言うたらミルク入れるぐらいのサイズのやつで来るもんな。
いや、そうですよね。エスプレッソカップ。あれすごいよな。で、俺、だからその後というか、まあ大学生の時に、
うん、
ドトールで働くことになって。
うん、ガソスタのところ？
あ、そうそう、ガソリンスタンド。
あっこでお前働いとったん？
夜勤してたんですよ。
へぇ。
で、まあ、俺と同じような雰囲気のする大学生、まあ、当時の俺と同じような雰囲気のする大学生が、
うん、
エスプレッソって言ってきたときは、いちいちそのちっちゃいミニチュアみたいなカップ見せて、このサイズですけどいいですかって聞いてましたもんね。
ああ、なるほどな。
うん。
自分と同じような目には合わせてあげたくないから。
もうほぼ 100% の確率でやめますって。
いや、そうやろ。あの味が好きやったとしても、
うん。
あのサイズで出てこられたらちょっと損した気分になるしな。
いや、そうよ。
あ、
だいぶ生きやで。
なあ。あれ、あれほんまに生きなだけのもんやんな、あれ。
だ、なんか、あれは、なんかその、なんやろ、イギリス、
うん、
なんか、その、労働者が朝一番に、
あ、ケーキ漬け。
あれでなんかめっちゃ砂糖入れて、ドロドロにして、クイッと飲むみたいな。雰囲気ちゃうかったかな。
ああ、そうなんや。うん、朝一で。俺、それ飲んだ時、もう夜8時ぐらいやったで。
いや、もう絶対あかんやろ、そんな。
もう眠られへんようになるよな。
そうよ、ほんまに。眠りに入っていかなあかん。あかんあかん、そんなんしたら。
いや
ね。
まあ、ジョジョもね、ジョジョは、うん、まあ、普通に、アニメはストレートに楽しみやね。
まあね、うん、今までね、4部まで見てるし、
うんうん、
まあ制作側に対してはもう全幅の信頼を置いてるわけですしね。
うん、そうそうそう。
で、まあ5部自体はその、おしゃれさっていう楽しみもあるし、まあ普通に楽しみだということですね。
そうですね。
まああとは、そうやな。もうでもこんなもんか。
うん。まああとはまあ、おいしんぼぐらいやろ、アニメ言う
て。おいしんぼ、え、何？あと何話？
いやー、え、あれ全何話って？
多分な、128ぐらいかな。
あんなら、まだ3、40あるな。
羨ましい。まだ残ってんの？
まだ残ってるよ、全然。
羨ましい。もう俺ほんまに、美味しんぼロスがすごいね。
いや、何回も見直したらええやん。おもろいのいっぱいあるねやから。
でもやっぱりこう、新鮮な気持ちでは見られへんやんか。
まあまあまあまあね。
あ、ほら、言うぞ言うぞって思っちゃうもん。
いや、今でも、今でも思ってんで。
これはダメだな。
いやいや、もうそれはもう言うって分かってるから、俺でも。言うぞ言うぞって。これダメだな。
味が分かってないみたいですね。
いや、おもろいよな。あれ結構ネットとかでもいじられてる文章、よう転がってて、
うん。あ、そうなんや。
うん。みんなが言いそうな文章
を。ああ、はいはいはい。
結構、まあ、ひろきも後で調べてみたら、おもろいで。
山岡さんが言いそうなこと。
そうとか、みんな、いろんなキャラが。
ああ、そうなんや。
一個のシチュエーションでみんながいろいろ言うねんけど、あ、みんな言いそうやな、とか。
僕、美味しんぼ、
うん、
まあ、アニメしか見てないんですけど、
うんうんうん、
美味しんぼに対してちょっとやっぱ言いたいことがちょっとだけあって、栗田さん、いるじゃないですか、
うん、
まあ、ヒロインのね。
はいはい。
まあ、山岡さんと二人で、うん、まあ、究極の料理を。
うん、
まあ、まあ、いろいろリサーチしたりとか、うん、まあ、山岡さんの右腕として活躍する、うん、まあ、女の子なわけですけど、
うんうん、
この子、イカれすぎてない？
いや、あの子はね、ほんま、どんな両親のもとで育ったらあんなんなんのって思うわ。
ねえ。
すごい不思議ちゃん。
ねえ。
うん。
いや、だってな、
うん、
山岡さん、すごいやん。
うん。
もうだって料理の腕もすごいし、
うん、
まあほんまにそのなんかわけわからんさ、
うん、
すごい、まあ、社長さんとか、
うん、
まあ劉泰人とかさ、
うんうんうん、
まあ、すごい人からその認められて、
うんうん、
もうどこ行っても顔パスで、
うん、
で実際その究極と思考の対決でもいろんなこと考えて、
うんうん、
頑張って頑張ってそのいつもいい感じでね、
うん、
まあ引き分けしたりとかさ、
うんうん、
結果を出してるわけじゃないですか、
うん、
その山岡さんに対してさ、
うん、
ぐうたらでとかいつまで言うのって。
まあでも、それは別にクリちゃんに書いたことじゃないけどな。
でもクリちゃん、いやでもね、ちゃうね、クリちゃん以外は、
うん、
あんま見てないやん、その現場を。
ああまあまあ、一緒にな、取材とか同行はいつもクリちゃんやからな。
そうよ、だから、すごいわ山岡さんとか言ってんねんで。
うん、確かに。
で、すごい、もうその、うん、その回はすごい熱くて、うん、すごいかっこいいこといっぱいして、
うん、
いや、なんか、すごかったなーって、なってって、
うん、
最後にクリちゃんとちょっと歩いてるシーンとかで、うんうん、なんかその、軽口叩くというか。
あ、甘がみやろ。
あー、なるほど。じゃれてんねん。
そうそう、じゃれてるんやろ。もう。
そっか。
当初は多分、本心で言っとったやろうけど、
あ、
まあ、だんだん、こう、恋心も、な、淡く燃え始めてるやんか。
まあまあそうよ。
うん。だからやっぱ途中からもう甘噛みになってるんやと思うね。好きな子にいたずらするっていう感覚や。
ああ、そうかそうかそうか、うん。私しか言えないみたいな。
そうそうそうそう。
でもね、なんかね、あの後半、ほんま今タイガさんが見てる時期ぐらいかな。
うん。
まあちょっと栗田さんの恋のライバルが現れるんですよ。
あ。あ、女の人？
あ、そうそう、社長令嬢みたいな。
じゃあそれ知らんわ。
あのね。
うん。この前、俺が見たときは、栗田さんに、アタックしてくる、なんか、御曹司みたいなのが出てきたけど。
御曹司？あ、うん、あいつね。あいつ一回限りっす。
ロンギュル。あ、あいつそうなんや。一元さんなんや。
あ、一元さんっす。
ああ、そうなんや。
あの、その後にもっと栗田さんにアピールしてくれ、出てきます。
あ、そうなんや。
キャメラマンの。
へえ。
で、そのあたりから、
うん、
あの、監督変わったんかなって思わせるような、
うんうんうんうん、
めちゃくちゃトレンディ演出増えますよ。
あ、なんかでもそれ、
うん、
スティーブも言っとったっけな。
あ、そうなんや。
結構コロコロ、あの、演出変わるみたいな感じのことを言ってた気する。
うん、なんかね、今までやったら普通に、まあ、社長室に集まって、
うん、
次回はどうするみたいな。
その状況もな、おもろいしな。
向こう側はこういうことを提示してきてるぞ。山岡どうだ？
フランクすぎやね、社長。社長というか、社主。
まあ、そうそうそう。でも山岡をこう押し黙って。うん。みたいな。で、トミー副部長が、山岡どうなんだみたいな。
もうな、みんな物質みたいな感覚であっこに来るやん。あれかな、俺いつもな、おもろいんやってな、小泉局長とか。
そうそうそう。
みんなであっこで。
で、それって、
うん。
普通に、
うん。
普通なんですよ、今までは。
うんうんうん。
でも、ある一定の時期から、
うん、
いきなりあの、昔のアニメ独特の、
うん、
なんかその、窓の外、
うん、
からの光を表現するために、
うん、
窓の外キラキラみたいな、
あ、ほうほうほうほう、
なんか演出が入るんですよね。
へ、
で、それでなんかカメラも下から狙ってるみたいな感じで、
うん、
で、外の光にちょっとこう顔が照らされながらもこう顔半分は黒いみたいな、
うん、
すごいなんか重厚な、それこそエヴァンゲリオンのなんかネルフの会議みたいな、
あ、そうなんや、
なんかそういうタッチになってるんですけど、
そんな重厚な会議ちゃうし、あれ
話してる内容のテンションは今まで通りなんですどうなんだ山岡みたいな、ちょっととぼけた車種がちょっと言うて、で、富井副部長が、なんか、
う
んうん、この給油泥棒がみたいな言ってて、
うん、
でも絵だけめっちゃかっこいいんですよ。もう石原軍団みたいな。
おもろそうやな、それも。
そう、で、そういうのとかもちょっと突っ込みながらね、楽しめるんですよね。
いやー、もう一回ほんまに俺もまあ、俺ちょっと見終わるまでちょっと先になるとは思うけど、
うん、
年明けとかにはなると思うけど、一回これで一枠設けなあかんよな、やっぱ。
おいしんぼ。
おいしんぼ会。
そうですね。
うーん。
いやー、楽しみっすね。
いや
美味しん坊会の時は、
うん、
エンディングにあの曲流したいですね。
いやいや、ありきの曲無理やから。
てーてーてーてーてーてーてーてーてーてーてーてーてーてーてーてーて
ーてーてーてーてーてーてーてーてーて
ーてーてーてーてーてーてーてーてーてーてーてーてーてーてーてーてーてーてーてーてーてーてーてーてーてーてーてーてーてーてーてーてーてーてーてーてーてーてーてーてーて
ーてーてーてーてーてーてーてーてーてーてーてーてーてーてーてーてーてーてーてーて
ーてーてーてーてーてーてーてーてーてーてーてーて
岡星の立場もな結構、うん、おもろいよな。
あのラスト付近でね、
うん、
岡星ロマンス入りますよ。
あ、なんかロマンスあんねや。
あります。
あー、ええやん。やっぱな、そういうな、いつもいいように使われてるだけじゃない、ないっていうところちゃんと見せてあげんとな。
そうそう、岡星スペシャルが、
うん、岡星いつもないいように使われてるというか、なんか新しい食材いつも調理させられてるやん。
そうなんですよね。でも山岡の指示でやってるみたいな。
うんうんうん。
うん、それがちょっとね、うん、あの、いい回がありますから。
おぉ、いいやん。
楽しみにしててください。
あ、まあ、引き続き見るわ。
そうですね。
うん、
はい。皆さんも、美味しんぼ見てください。
そうやね。
はい。この番組では皆さんからの、お便り、メール、お待ちしております。はい、アドレスすべて小文字で、はい、manwagon@outlook.jp、manwagon@outlook は、outlook です。
はい。はい、まあ、引き続き、ひろきと、俺からの漫画プレゼントもやってますので。
うん、あ、そうですね。
はい、ひろきからは、壁男と、まじまくんストバス全巻と、刻々全巻。そして、俺からは、ぼのぼの10巻。
はい。
はい、です。
欲しい方は、ぜひメールしてきてください。
はい。
元払いで送りますよ。
はい、そうです。
はい。
というわけでね、はい、来週がやっと寄生獣です。
あー、来ましたね。
はい。
待望の。
待望の寄生獣やりますので。
はい。
皆さんお楽しみにということで。
はい。
はい。それでは皆さん、また来週。さよなら。
さよなら。